ルカの福音書2章34節から35節。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。
イエス様がお生まれになってから40日しまして、ヨセフと母マリアは赤ちゃんのイエス様を連れ神殿にやってきました。宮詣でと呼ばれます。英語ではプレゼンテーションオブジーザス、その箇所ですね。その時に突然見知らぬ男性が近づいてきて、母マリアの腕から赤ちゃんのイエス様を受け取って、自分の腕に抱き、神様を賛美しだした。そのうちその人はシメオンという人ですが、このシメオンだけでなく、アンナという女預言者も加わりまして、連れてこられた赤ちゃんのイエス様についていろいろなことを話し出す、周りにいる人たちに語り出すということがありました。これにはヨセフも母マリアもきっと驚いたことでありましょうが、このイエス様の宮詣でプレゼンテーションと、そこで語られたこと、実はここにイエス様がなぜ何のためにこの世においでになったかということが教えられているのです。第一に、イエス様は父なる神様の御心を行うためにこの世に来られたということが描かれています。イエス様の割礼のところまで少し遡って学んでみましょうね。ルカの 2-21 にイエス様が生後8日目に割礼を受けたということが書かれています。中東では古代から男の子が生まれますと割礼を施す、そういう習わしがありました。神様はそれを神様と神の民との契約の印としてお持ちになりました。ですからイスラエルの男子はすべて割礼を受けたのです。割礼の日は同時に名前をつける日でありましたから、ヨセフと母マリアは天使が命じた通り幼子にイエスという名前をつけましたね。ヨセフと母マリアは立法の定めた通りのことを行った、また天使の言葉の通りにイエスと名付ける、それに従ったわけです。その後ヨセフと母マリアは幼子を捧げるためにエルサレムの神殿にも出ました。これもまた立法を守り神の言葉に従うためでした。初めての出産の後40日しか経っていない、その時にエルサレムの神殿まで行くというのはたやすいことではありません。ひょっとしたら行きたくないなという思いが人間的にはあったかもしれませんが、しかし母マリアはそのことに不満を言うことなく、またそう感じることなく、忠実に神様の定めに従ったのです。神様を信じる者、神様を愛する者は皆神様の言葉を喜びとします。神様が命じられた定めを守り行おうとします。で、神様が命じられたことの中には、神様がなぜこんなことを命じられたんだろうか、何のためなんだろうか、その意図とか目的というのわからないときには、なんでこんなことしなければいけないの、もっと自由にしていいんじゃないのというふうな疑問が心の中に起こってくるかもしれませんし、まあ、そんなことは、時代外れなことは、時代遅れなことはもうしたくないというふうに感じる人もいないわけではありません。しかし今はその理由がわからなくっても、神が命じられたことだから、それに従う、それを守っていく、それが信仰の姿勢というものですね。母マリアはあなたは男の子を産む、そういうお告げを聞いたとき、なぜ、どうしてと思いました。そしてその疑問を実際に自分にお告げをつけた天使ガブリエルに口にさえしているのです。けれどもどうでしょう、最後にはお言葉通り 好みになりますように、そう言って神の言葉に従っていきました。しばしば人は律法によっては救われないのだから、律法は守らなくてもよいものだ、そんなふうに考える人がいるんですが、決してそうではありません。イエス様は言われましたね。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。そうおっしゃって、イエス様は人々に律法を守ること、神の言葉を守ることを求めていらっしゃる。しかも表面的に守るだけでは不十分ですよ。本質的にそれを深いところで守っていなければいけませんよと言われたのです。例えば人を殺してはならないという律法について、イエス様は実際に殺人を犯さなくても、人を言葉ですとか態度で抹殺してしまう、そういうこともあり得るわけで、それも殺人になるのだ、大変厳しいことを語られたのです。日本でのお話ですが、昨年の10月だったでしょうか、岡山で14歳の女の子が貨物列車に飛び込んで自殺をするという痛ましい事件がありました。で、彼女のブログに、そのブログっていうのは誰もがアクセスできるところじゃないんだそうですけれども、お友達に知らせているその人たちがアクセスできるんだそうですが、そこにクラスメートからですね、あなたが来たら、皆が頑張って練習している40人41脚が台無しね。40人41脚というのは、例えば何か体育祭か何かのところでみんなで足をつないでやるようなゲームなんでしょうね。それが台無しね。それからうざいから早く消えればいいのに。それからあいつマジ死ね。まあ、みんな現代の子供の言葉なんですが、そういう書き込みがあったのです。ネットいじめと言われるものですね。同じようなことはアメリカでもありましたよね。まあ、この女の子は体が弱かったために、時々学校も休みがちだったんでしょう。みんなからキモいと言われまして、仲間外れにされていました。誰も彼女をかばうクラスメートもなかったのです。言葉や態度が人を殺してしまうということが、現代こんな形で実現しているのはとても悲しいことですが、犯罪さえ犯さなければ何をしても大丈夫なんだということがいかに間違ったことかがよくわかります。神様の律法が、イエス様が教えられたように、今に至るまでずっと守られていたら、今日の社会はこんなことは起こらなかった、もっと素晴らしいものになっていたことでしょう。イエス様は決して律法はいらない、守らなくてもよいとは教えられませんでした。けれどもイエス様はご自身が律法の与え主であるのに、父なる神様の定めに進んで服従し、律法を守り通され、私たちにも神の言葉を守るようにということを教えようとされたのです。イエス様のこの宮詣でプレゼンテーションのその記事の最後、これはルカの 2-39 ですが、こう書いてありますね。さて彼らは主の律法による定めをすべて果たしたので、ガリラへの自分たちの町ナザレに帰った。ヨセフも、そして母マリアも、神様に従う人であり、主の律法による定めをすべて果たし終えた、忠実に神様に従ったということが書かれています。で、彼らというのは、私はヨセフ、母マリアだけではなく、そこにイエス様も含まれていたと思うのです。赤ん坊のイエス様のが、敬虔なヨセフと母マリアを通して、赤ん坊ではありますが、両親を通して神様の律法を守ってこられた。イエス様の宮詣でプレゼンテーションの記事はそのことを教えております。第二に、イエス様は人として 立法を守るために、立法を守り通すために世に来てくださったということです。イエス様は御使いが告げたように聖なるもの、神の子です。元から罪のないお方です。ですからイエス様はその元から罪のないお方なんですから、そのままでいてよいのかと言ったらそうでなくて、本当にそのようなお方であるということを具体的に神様の御心に従って律法を守るということにおいて示されたわけですね。罪がないというのは単に何も悪いことをしないということではありませんよね。正しく清いというのは罪を犯さないように、悪をしないように縮こまっているということではないのです。それはむしろもっと積極的なものであり、自ら進んで神様に従い、神様を喜び善を行っていくことです。イザヤ書の9章6節7節というと有名なイエス様についての予言の言葉です。メサイアの曲の中にも歌われている言葉ですね。こうあります。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。ここに裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、あるいは万軍の主の熱心がそれを成し遂げる、そうありますように、救い主はどこか高く遠いところにいて、そこで静かにご自分の清さを守っておられるというのではないんです。そうではなくって、神様の主権がないがしろにされているこの世の中、正義が失われているその時代、不安な世界にイエス様はそこにやってきて、そこに神の国とその義とを打ち立てようとされた。世界に平和と平安をもたらそうとされた。そのことが描かれているわけですね。同じイザヤ書の42章1節から4節もイエス様の、この予言でありますが、こうあります。見よ、私の支える、私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶった刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えずくじけない。ついには地に公義を打ち立てる。島々もその推しを待ち望む。こういう予言です。この言葉もまた、さまざまな困難に立ち向かいながら黙々と神様の御心に従い、その御心を実現していかれる、その救い主の姿が描かれているのです。私たちは誰も罪の世界に住んでおり、また自分のうちにも罪の性質を持っています。ですから神様の御心に従って正しいことをしよう、また清くあろうとするときに、それに逆らう力を感じるんです。しかしイエス様は元から罪のない正しいお方ですから、イエス様ご自分の中からそれに逆らう力、思いというのは出てこないと思いますが、しかしながらイエス様に何の誘惑もなかったのか、イエス様は律法をたやすく守り行うことができたのかといえば、そうではなかったのです。サタンは荒野で、あなたが神の子なら、そう言ってイエス様を誘惑しました。イエス様は神の子だからこそ誘惑をお受けになった。私たちが決して受けることのない誘惑、神の子であるゆえにお受けになった特別な誘惑というものを体験されたのです。そしてその上に イエス様が私たちが味わう信仰の戦いというものを体験してくださった。ヨブの5章7節という時に、これは口語訳で私は覚えていたんですが、口語訳が分かりいいと思うんですけど、こんな言葉があるんですよ。人が生まれて悩みを受けるのは火の粉が上に飛ぶに等しい、こういう言葉があります。誰も悩みの火の粉、苦しみの火の粉、これは信仰者であってもなくても誰の上にも同じように降りかかってまいります。信仰によって生きようとすると、もっとその人生の戦いというものが強く激しくなるのかもしれません。イエス様は人となって、人が味わう、また人が出会うあらゆる試練を体験されました。イエス様は神様のとしてのその力によって試練をすいすいとたやすくかわしていかれたのではないのです。完全に人となり、一人のイエス様は信じる信仰の対象ですよね、神ですよね。なのにイエス様は人となられた時には、父なる神を信じ、父なる神に頼り、父なる神に従う一人の信仰者になられて、そして父なる神様に向かって叫びと涙を持って祈り願い、信仰の戦いを体験されたのです。ヘブルの手紙の5章の7節から10節にこう書いてある通りです。読んでみます。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、王家になった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、とこしえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。このお言葉の詳しい意味は今は学ぶことはできませんが、イエス様が本当に涙をもって、嘆きをもって父なる神様に叫ばれた。そのことは私たちにとって大きな大きな励ましですね。誰も信仰生活を進めていく中で戦いを経験しない人はありません。皆そこでストラグルを経験するのです。その中でイエス様はそういう人たちと共にいてくださる。人生の戦い、信仰の戦いを体験している者と共にいてくださる。御心に従って生きたいと願いながら、なかなかそうすることができないというのが私たちの現実ですが、その私たちのために、私たちに代わってまずイエス様が神の御心の全てを完全に全うしてくださった。で、ここに私たちの大きな慰めがあり、励ましがあり、救いがあるのです。第三に、イエス様は自らを捧げるために人となり世においでになりました。イエス様は、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。この成就するというのは、律法を完全に守るということが一つですね。今お話した通りです。で、そのとともに、実は律法が指し示しているところの罪の許しを与えるものになるということも意味しています。律法と聞くと、何か私たちの罪を責める、断罪するものというふうに考えるがちなんですが、実は聖書の律法はそれだけではないんです。確かに私たちに罪を示すものではありますが、同時に律法は罪の許しも教えています。律法の書というと、モーセの五書、創世記から申命記までなんですけれども、その中でもレビ記ですとか、ああいうところをよくお読みになると、そこでは何が教えられているでしょう。罪を責める言葉よりも、もし人が罪を犯したなら、こうしてその罪の許しを得なさいっ ということが教えられている。すなわち神様に犠牲が捧げられる。その犠牲が流した血によって私たちの罪が許されるということが教えられている。それは旧約時代の動物の犠牲はもう話すまでもありません。主イエス・キリストのあの十字架で成就されているわけですね。律法そのものが罪の許しを与えることはできません。しかし律法は犯した罪が許され罪人が神に立ち返ることができる道を実は指し示しているのです。そして律法が指し示しているその罪の許しのためにイエス様は十字架で死なれました。ご自分が罪の許しの犠牲となってくださいました。そのことによってイエス様は律法をまた預言を成就されたのです。イエス様が罪の犠牲となられたのは十字架によってでありますが、イエス様は実は生まれた時からその十字架の印を身に負っておられました。今日は割礼の時からお話ししましたが、イエス様の十字架を指し示すいくつかのものがあるんですけれども、第一に割礼がそうですね。割礼は小さな外科手術です。生まれて8日目の赤ちゃんにはそんなに痛みはないのだそうですが、それでもそこで血が流されます。イエス様が最初に流された血、それはイエス様が後にあの十字架の上で私たちの罪の許しのために流してくださる血を予告しているのです。第二にイエス様は両親に連れられてでありますが神殿に来られました。この宮詣というのは実はルカの福音書ではこの最初のプレゼンテーションで終わっていないんですね。すぐ後イエス様が12歳の時にもう一度宮を訪問されたということがそのすぐ後に書かれています。実はこの最初のプレゼンテーションの後イエス様はエジプトに逃れます。そしてまたガリラヤに戻られるという大きな出来事があるんですが、ルカはそれをわざと省略してイエス様の宮詣で2つをつなげているんですね。これはどういうことを意味するかと言いますと、実は旧約聖書に救い主はその神殿に来られるという予言があるんですが、その予言の成就をイエス様はなさったということを教えているのです。ミカの一章二節、すべての国々の民を聞け、地とそれに満ちる者よ、耳を傾けよ。神である主はあなた方のうちで証人となり、主はその聖なる宮から来て証人となる。マラキの3の1にも、あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来るとあるんです。イエス様は生まれてすぐ宮詣という形でご自分の家を訪れました。そしてそこでご自分がこの神の家の主であることをシメオンやアンナの口を通して多くの人々に宣言されたのです。第3にここにはイエス様の受ける苦難の予告の言葉があります。シメオンは母マリアに言いました。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められまた反対を受ける印として定められています。なんと不吉な予言でしょう。我が子についてこんな不吉な言葉を聞きたいと思う母親がどこにあるでしょうか。マリアは耳を塞ぎたかったかもしれません。でも母マリアは今まで聖書を読んできて、またこの後もそのことが書かれているんですが、神の言葉を聞いてそれを深く心に思いとどめる人でありました。思い巡らす人でありました。ですから余計にシメオンが語った言葉、まあ無頓着の人なら何か言ったわねということで終わるのかもしれませんが、母マリアにとってシメオンが言った言葉そのものが彼女の心を、彼女の心臓を貫いただろうと思うのです。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それはこの時に 語られたシミオンの言葉、それに母が母マリアの胸を突き刺したということ、そのことも示しているでしょうね。このシミオンの言葉はこのあとすぐ実は成就するんです。先ほどお話しましたように、ヘロデ王はユダヤの王が新しい王が生まれたというので兵士たちを送ってベツレヘムの2歳以下の子供を剣にかけました。そうですね、剣がイエス様を差し通そうとしたのです。イエス様はご自分の国に来られましたが、ご自分の民に受け入れられませんでした。多くの反対を受け、ついに十字架に追いやられました。そしてその生涯の最後にはローマ兵の槍をその脇腹から心臓でお受けになったのです。イエス様にはこの世に生まれた時から苦難の道が定められていました。イエス様は何のためにお生まれになった、苦しむため、死ぬためにお生まれになったと言ってもよいでしょう。しかしイエス様はその定められた道を歩まれました。それはご自分の苦しみによって信じる者を救うためです。イエス様に従う者を死も涙もない天の国に導くためでした。イエス様は旧約の律法と預言が示していた通りにこの世においでになり、イエス様はその律法の要求をすべて満たし、それを成就されました。神様の律法を守りきることのできないその罪を持った者、また神の律法を無視したり、それに逆らうような邪悪な性質を持った者、そういうものであったとしても、悔い改めるなら、信じるなら、罪を許されて永遠の命を受けることができる。そのためにイエス・キリストは世に来てくださったのです。このイエス様を信じ、このイエス様に結ばれるとき、私たちもイエス様と同じように神の御心に従うことが、神の言葉を守ることが喜びになります。そして神の律法を満たすことができるようになるのです。キリストは律法を守りきることのできない私やあなたに代わって律法を満たしてくださいました。律法が指し示していた罪の許しをもたらすために十字架でご自分を犠牲として捧げられました。死者の中からよみがえり、私たちに罪の許しと永遠の命という救いのギフトを分け与えてくださいました。これに勝る最高のクリスマスギフトはありません。母の腕に抱かれた幼子にすでにこの神の救いの光が差していました。このクリスマス、ここに集うお一人一人が一人残らずイエス・キリストをその心と生活、また人生に迎え入れ、救いのギフトを受け取り、それを心から感謝するものになっていただきたい、そう祈ってやみません。お祈りを捧げましょう。父なる神様、その生涯を通してあなたの御心に従い、また御心を成就された主イエス様のお姿を今朝見ることができ、心からありがとうございました。イエス様があなたの御心に従い、十字架の死にまで従順に従われた、ここに私たちの救いがあります。心から感謝をいたします。イエス様の救いによって私たちもまたあなたの御心に従う者へと変えられていきますように、主イエスのお名前で祈ります。アーメン。